はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です、今回で54回目の放送となります、パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回は、むせなく安全に食べるには、摂食嚥下障害についてですね、沖縄共同病院リハビリ室の、中ほどさんにお話を伺いたいと思います。中ほどさん、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、沖縄共同病院リハビリ室言語聴覚士の中ほどかな子です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。中ほどさんにね、いろいろお話聞きたいんですけど、
はい、
まあ、出身地はどちらですか？
生まれは那覇で、
那覇で、はいはい、
4歳頃からは富城にいます。
あ、富城に、
はい、
ずっと今富城、
はい、
はいはいはい、富城、そうそう、僕もね、
はい、
アパートに住んでたことがある。
ありますか？
うんうん、長戸に。
近いですよ。
長戸なんていう、忘れたな、アパート名は。はい、まあ、だいぶ前だけどね、24、5年ぐらい前かな。
はい、共通点が、はい。
そう、出身は首里なんです。なんです。今は早原に住んでますけど、
あ、はい、
まあ、僕の話はいいんだけど、はい、はい、あとね、あの趣味とか、まあ、休みの日とかね、そういったところでどんなことをしてるのかなっていう感じでお話聞かせてください。
趣味と言われるとちょっといつも困ってしまうんですが、最近気になっているのが、うん、あの苔テラリウムというもので、
すごいな、苔、ね、
あの、それいただいたのがきっかけなんですが、はいはいはい、この苔テラリウムっていうのは、うんうんうん、この透明なガラスの容器に苔とか植物を入れて育てることのようで、初心者の方でも簡単に作れるよってことで、うんうん、ちょっと作ってみたいな、何か趣味になったらいいなって思っております。じゃあ
それをどんどん増やしていく、
増やして眺めて、うん、癒されようかなと。
なるほど、はい、僕はあの、まあ、水槽でね、
はい、
あのグッピーを、
グッピー、
島グッピーを買っております。あの川で取ってきたグッピーを。
いいですね。
はいはい、
ちゃんとお世話されてますか？
あの、そうそう、時々餌忘れたりとか夜あげたりとか。まあ、なんとか、ね、頑張って生きてるので。この間あれだね、でもタニシ全滅したな。タニシ取りに行こうかなと思って、ね、なんだったっけ、あ、そうそうそう、はい、テラリウムね。
テラリウム、
はいはい、ありがとうございます、
はい
はいはい、テラリウム、そうか、あれも 水槽、な、水槽じゃねえな、なんて言うんだろう、あれは、
うん、あれは、
まあいいか。はい、はい、ありがとうございます。はいはい、まあ、あと休みの日とかはどんな感じで過ごしてます？
休みの日もこれといったものは特にないんですが、うん、まあ、最近はもう年末なので、はいはいはい、まあ、掃除をしたり、
ね、
あとはもうゆっくり朝ごはんを食べることが多くて、うんうん、よくフレンチトーストを作って、
フレンチトースト、はい、いいね、
うんうん、熱いパンで作って、
厚めのパンで、
はいはいはいはい、満腹になるので、
あのこの間、
はい、
あの美味しいパン屋さんがあって、加賀屋っていうさ、
あ、聞いたことあります。
加賀屋だった、加賀屋、
食パンの
鏡、鏡か、
はい、
うんうんうん、
お、
あの中部にあるけどさ、沖縄市に。
そうです、あ、ちょっと行ってみたいと思います。
他にも、他にもあるのかちょっと分かんないけど、はい、まあ、ぜひね、食べてみたらいいかなと思います。
はいはい、
あ、そうそう、今パンの話が出たんですけど、はい、まあ、好きな食べ物とか。
好きな食べ物も本当にもいろんなものを食べれて、うんうん、嫌いなものがないぐらいなんですが、
嫌いなものない、僕いっぱいあるよ。まあ、何回か言ってるからいいよ。
はいはい、今よく飲んでいるものがありまして、うんうんうん、あのアーモンドミルクにハマっています。飲んだことありますか？
アーモンドミルク、
うーん、よくコンビニとかもスーパーで売られているんですが、ほのかな甘さがあって、うんうんうん、まあ、そのまま飲んでも美味しいですし、はいはいはい、コーヒーに入れたり、あとはフレンチトーストの牛乳の代わりにもなります。
なるほど、
おすすめです。
フレンチトーストにも使うわけね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。
はい、
はい、あと、あのアーティストなど、好きなアーティストいますか？
まあ、安室奈美恵さん、はいはい、皆さんお好きだと思うんですが、いいね、うん、あとはケツメイシさんとか、 あ、ね、うん、あとスピッツさんとかいろいろ好きなんですが、はいはい、よく聞いているのがミーシャさん、このコロナの前にちょっとライブに行く機会があって、うんうん、ライブに行ってますます好きになりました。う
ん
う
ん、はい、ライブも行くんだ。
はい、
いいね、
行きました。はい、
ミーシャさんね、
はい、
そうか、いろんな人があれだね、いろんな、はい、あのアーティストを聞くと、
はいはい、
まあ、世代があれだな、 近いの。
あ、本当ですか。話し合うかも。
若い人のこと言われるとさ、分からないんだよな。
私も分からないです。
BTS とかさ。
あ、それは分かります。
まあね、ノリノリの曲で、
はい。
あとはなんか特技とかもありますか。
特技も特にあれなんですけれども、うんうんうん、まあいつでも、まあ、どんな時でも眠れることが特技かなと。
いつでも眠れる。
いつでも眠れます。
すごいな。
あと何か嫌なことがあったとしても寝て起きたら大体
忘れてる。
忘れたりも気にならなくなるのも特技かもしれないです。いい、
ね、でも 寝てるとさ、はい、災害とかがあったら起ききれなかったら大変よ。
あ、そうですね、うん、それは困りますね、
うん、うちの子供たちもさ、なかなか起きんからさ。
確かにあまり気づかないかもしれない。
なんかあったら大丈夫かなこいつらと思ってる。
本当ですね、それは気をつけます。はい、
じゃあちょっとお知らせ入れますね。
はい、
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。今回のテーマでですね、無制なく安全に食べるには、まあ、摂食障害についてということで、まあ、そういったお話お聞かせ願いますか。
はい、今回無制なく安全に食べるためには摂食嚥下障害についてお話しさせていただくんですが、はい、まあ、その前に言語聴覚士について少しお話しさせていただきたいと思います。
なかなかわからないよね。
はい、
聞かない
ので、もしかして初めてお聞きになる方もいらっしゃるかなと思いますので、はいはい、この言語聴覚士というのは、うんうん、リハビリ分野の理学療法士、作業療法士と同じ専門職で、うん、まあ、それぞれ免許があって国家資格になります。はいはい、よくスピーチセラピスト ST と呼ばれることが多いです。
STST、
うんうん、そうですね、はい。で、病気や障害などにより話すことや聞くこと、うんうんうん、食べること、飲み込むことが難しい方々に対して支援をしています。はいはい、うんうんうん、なので言語聴覚士 ST はコミュニケーションを取ること、うんうん、生きていく上で欠かせない食べることに関わっています。
言語で、あと聴覚というのは耳も、
あ、聴覚は耳も、はい、そうですね、
関係するんですかね。
はいはい、なので耳鼻科に所属している ST もいますね。で、まあ、今回のテーマである摂食嚥下障害で、まあ、生じる問題には肺炎だったり、はい、栄養不足、水分不足など生命に関わることがあります。またこのような医学的な問題だけではなく、うんうん、食べるということは、まあ、楽しみの一つでもあると思うので、そういうの食べるの
ね、楽しいよね、
はい、それを失うということもやはり重要な問題になるかなと考えています。ですので私たち言語聴覚士は、うんうん、患者さんが安全に生活できるよう、また患者さんに合わせた食事や栄養摂取が行えるように支援をしております。
なるほどね、食大事だよね。
はい、
うん、その大事なところのお仕事をしているということですね。
はい
はいはいはい、あと摂食嚥下についてということで、はい、まあ、摂食嚥下障害というのはどういうものなんですか、はい、というところですね。
摂食嚥下というのは、まあ、うんうん、ちょっとなかなか聞き慣れないと思うんですが、まあ、簡単に言うと食事を取ること、はい、飲み込むことで、うんうん、食べ物を口から喉、食道、胃へ送り込むことを、はいはい、そういうふうに
嚥下
というふうに読みます。うんうん、はいはい、で、私たちは普段食べるという動作をあまり意識しないのですが、うんうんうん、まあ、実際にどのようなことが起きているのか説明しますと、はいはい、まず私たちは食べ物を見て確認します。うんうんうん、その後口に入れて噛みます。はいはい、で、噛んでいる時に唾液と混ぜながら、うんうん、ベロを使ってこの飲み込みやすい形にまとめています。そのまとめられた食べ物が口から喉に運ばれます。うんうんうん、で、この食べ物が喉に来ると脳からの指令で反射的にごっくんと飲み込まれて、は
いはい、うん、脳から飲み込んでよと、はい、いう話ですね。はい、うん、
その後食道や胃へ送られます。うんうん、こういう一連の動作を摂食嚥下と言います。はい、うんうん、
なるほど、口から食べ、はい、見て食べて
噛んで、
噛んで
喉に送ってごっくん、はい、そうですね、はいはい、なので、まあ、よく食事中にむせたりという方が多いと思うんですが、うんうん、そういうふうにむせたりうまく飲み込めなくなる状態を、まあ、接触嚥下障害というふうに、う
ん、接触嚥下障害、
はいうん、というふうに呼んでいます、うんうんうん、はい、
はい、あとはその摂食嚥下障害の症状とかサインっていうのはありますかね、はいはい、あ、そうですね、
これはまたいろいろあるんですが、うんまあ、今回ちょっと5つ紹介してみたいんですが、はいはい、まず1つ目が食事中にむせる、
むせる、
これはまあ食べ物というのは食道に入るものなんですが、はい、それが気管に入ってしまいそうになるとき、それを咳をして気管の外に出そうという反応です。
ちょっと詰まった感じ、
はい、って感じで、はい、なので食事中にむせるのも嚥下障害のサインになっています。あとは、飲み物が苦手になる、例えばよくお水とかサラサラしている飲み物、はいはい、飲みやすいというイメージあるかと思うんですが、この飲み物は喉をさっと通るのでごっくんが少しでも遅れてしまうとむせやすいので、飲み物が飲みにくくなったなっていう時もちょっと嚥下障害のサインかもしれません。はい、で3つ目に飲むのに苦労する、これはもう飲むことがちょっと疲れてきたり飲むのが大変だなっていうふうに思う方がもしいらっしゃるんであれば、まあ、原因はいろいろあるんですが、飲むときに使う筋肉が減ってしまって、まあ、動きが悪くなっている可能性も考えられます。であとは食べているとき、食べた後声が変わる、よくガラガラするというふうに表現するんですが、まあ、これはうまく飲み込めないと喉に唾液とか食べ物が溜まってしまいます。
あ、そこに残った感じ、
はい、それでガラガラしたような声になるので、
まあ、ガサガサするとか、ね、はい、キーカサするとか方言でよく言うけどそんな感じになるから、はい、
なので、まあ、食事中食後にちょっと声の変化がある方もちょっと嚥下障害のサインだと思ってもいいかもしれません。でまた、食べ物、まあ、食事を残すことが多いというのは、まあ、食べる量が減ってしまったり、
食べきれないから、
はい、で体重が減ってしまう、まあ、このようにうまく飲み込めないことで量が取れなくなって、まあ、徐々に体重が減るっていうことも、もしかすると嚥下障害が隠れているかもしれないです。
そっか、食べれないからもう、はい、量が減って、はい、
体重まで、はい、
うん、なるほどね、はいはいはい、ありがとうございます、はい、あと、まあ、そういった、ね、症状特に気をつけておきたいことなどがありますか。
そうですね、まあ、特に気をつけていただきたいこととして、うん、誤嚥という、はいはい、まあ、ことをよくお聞きになるかと思うんですが、うん、この誤嚥というのは、はいはい、食べ物や唾液が、まあ、誤って気管に入ってしまうことで、う
ん
う
ん、ちゃんと食道通らないで、
はい、気管の方に入ってしまう、うんうん、でまあ、原因はいろいろあるんですが、まあ、その多くが、まあ、嚥下障害のためうまく飲み込めなくて誤嚥が起きると言われています。でまたこの誤嚥というのは食事中に食べ物を誤嚥するだけではなくて、うんうん、夜寝ている時に自分の唾液で誤嚥することも、
唾液でも誤嚥が起こる、
はい、起こります、うんうん、でこの誤嚥すると、まあ、食べ物や唾液に含まれている細菌が、うんうん、気管や肺に入ってしまって、はい、それで肺炎を引き起こしてしまう、うん、まあ、この誤嚥が原因で起きる肺炎を誤嚥性肺炎というふうに言っています。
ちゃんと飲み込めないで気管に行った、
はい、
そっか、唾液なんかでもなるわけね。
あ、そうですね、うん、この口の中に入っている細菌を、まあ、飲んでしまうってことになるの で、うんうんうん、でこの、まあ、誤嚥した場合、まあ、通常ですとこのむせで外に出そうとして、
は
い
は
い、むせで出せればいいんですけれども、うんうん、このむせる力も弱くなってしまったり、うんうん、またむせが出ないっていう症状もあったりするので、うんうんうん、その辺も、まあ、やはり肺炎につながる可能性が、うんうん、はい、あります。
なるほどね、
なので、はい
はい、
うん、
はい、ありがとうございます。ちょっとだけお知らせ入れますね、はいはい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 0119-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519-896-8569-2519- ずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。中尾さんにねまた引き続きお話聞きたいんですけど、
はい、
はい、まあ、嚥下障害、摂食嚥下障害、まあ、その原因になるのは、はい、っていうのは教えてください、はい、
まあ、今回まあ代表的な2つをちょっと紹介したいんですが、1つ目が器質的原因といいまして、はいはい、この器質的原因とは口やベロ喉の形に異常があるために飲みにくくなる場合です。例えば口の中に炎症があったり、はいはいはい、腫れがあったりすると、ね、食べ物が通りにくくなってしまいますね。で、まあ、例えば、まあ、食道に、まあ、潰瘍だったり、まあ、腫れがあるとそこを通りにくくなるので、
はい、あの風邪ひいてさ喉が痛い時なんか、
はい、あ、そうですね、腫れたりしたり、
ね、喉痛くなったりするよね、
はい、あんな感じだね、はい、そうですね、はい、はい。でもう一つ目が、機能的原因といいまして、うんうんうん、まあ、この口や舌や喉の形は正常なんですが、うんうんうん、このそれらが、まあ、動かす筋肉や神経に異常があって、うんうん、飲み込む動作がスムーズにいかない場合、うんうんうん、まあ、例えば脳梗塞や脳出血、はい、パーキンソン病などの病気によって筋肉や神経がうまく動かずに飲み込みにくくなる、はい、
ちゃんと機能しない、
はい、
っていうところもあるわけ
ですね。そうですね、うん、であとはあの加齢の影響といいますか、はいはい、まあ、年齢とともに筋力が落ちてきて、うんうんうん、それも、まあ、機能的原因の一つになります。でこの噛む力が弱くなってしまったり、うんうん、飲み込みが遅くなってしまったり、うんうんうん、そうすることでむせやすく、逆にこのむせること自体がなくなってしまうっていうことも、
むせなくもなる、
はい、
もせもしなくなる、
はい、それそうなるともう
わからないね、
はい、
わからないというか、はい、なんて言うんだろう、
そうなると、うんうん、まあ、その原因で、まあ、熱が出てしまったり、うんうん、まあ、肺炎になってないかなって、まあ、心配も出てはきますね、はいはい、
なるほど、
はい、
うんうん、あとあれですか、はい、まあ、自分自身のね、
はい、
嚥下状態を確認するっていうのはできるんですかね、
う
ん、
そうですね、まあ、
うん、
今回ちょっと簡単な嚥下障害の検査を紹介したいんですが、はいはい、うんうん、反復唾液嚥下テストといいまして、
反復唾液
嚥下テス ト, テストこれはですね、この30秒間にできるだけたくさん自分の唾液を飲み込みます。
30秒間に飲み込む、はい、用意スタートで、
はいはい、で何回飲めたかを数えてください、うんうんうん、でこの時に、まあ、3回以上飲めたら、まあ、大きな問題はないかなと、はい、で2回以下の方は、うんうんうん、まあ、何か摂食嚥下障害にちょっと注意が必要かなって、
うんうん、まあ、隠れてるかもしれない、
はい、目安になりますね、うんうん、でこの検査を、
ね、
うん、そうですね、うんうん、するときには口が乾いてるとどうしても飲み込みにくいので、うんうん、まあ、ちょっとお水を飲んでちょっと口の中湿らせた状態でやってもらえたらいいと思います、
は
い
は
い、
これあれね、自分でできるからいい、ね、
できます、はい、うんうん、
ね、うん、3回以上飲めるか、はい、2回かか、
はい、なのでお時間あるときにぜひやってみてください、
うん、ね、30秒ぐらいだからね、はい、あとはありがとうございますね、はい、食べる力を高めるには、はい、摂食嚥下障害っていうのも予防するっていうのも、はいはい、
そうですね、この、まあ、誤嚥というのが一番心配なので、まあ、この誤嚥を防ぐためには、まあ、日頃から咳をする練習、
咳をする練習、はい、役者みたいな
上手です、でもちょっと弱いかもしれない、
もっと強く
なのでっていう風にちょっと力を入れて
なるほど、
はい、なのでもし気管に入りそうになってもこのむせが強いと出す力になるので、普段からやってもらえるといいかなと思いますね、あとはですね、うんうん、口の中、まあ、歯だったり舌を清潔にすること、うんうん、この嚥下障害があると、まあ、きちんと飲み込めないために、うんうん、口の中に食べ物が残ってしまいやすいんですね、うん、でこの食べ物のカスなどが放置されると、まあ、細菌になってしまって、うんうん、まあ、歯周病だったりこの食べ物や唾液とともに
歯の病気にもなる、
はいはい、あとそれをまた誤嚥してしまうと、うんうん、そういう細菌も一緒に肺に入ってしまうので肺炎が引き起こしやすく、
うん、違う病気にもなる、
はい、
可能性あるね。
はい、なので、うん、まあ、食後は歯磨きをして、まあ、特に寝る前は十分に歯磨きをしていただきたいです。で、あとは、まあ、食べる前に、まあ、準備運動として、まずは、まあ、首とか肩を、
肩の運動、
はい、これが緊張してしまうとちょっと飲み込むときにスムーズに動き、
リラックスすると、
リラックスすることが大事ですね。まあ、首をゆっくり前後に曲げたり、左右に動かしたり、肩を上に上げたり、ま、回したり、
回したり、
ちょっとまあ、リラックスした、はい、形で食事をとっていってもらいたいです。
は
い、
まあ、緊張して、まあ、あんまり食べんけど、は
い、
普段はね食べる時はだいたいリラックス
して、リラックスしながら、はい、リラックスしてもらいながら、はい、あとは、あと口とかベロとか、ほっぺたの運動、この口周りの筋力アップを目指しましょうということで、まあ、口をですね、突き出したり引いたり、例えばうーとかいーの形になるんですね。これをまあ繰り返してやってみたり、あとほっぺたを膨らます、へこますっていうこの動きを繰り返しやったり、あとはベロをもう思いっきり前に出す、
前に出す、
ってこと、はい、でまた引っ込める、このように、あの、まあ、ご自身の体力に合わせて、まあ、無理ない程度に毎日続けてみると、まあ、準備運動になるので、
お口の体操ね、
はい、いいかなと思いますね。あとは、まあ、発音の練習と、あの、声を出すことも、まあ、食べることと話すことは同じ、口やベロや喉を使っているので、まあ、鍛えられる効果があるので、まあ、発音よく代表的なのが、パピプペポ、
パピプペポ、
はい、タチツテと、カキクケコ、
カキクケコ、
ラリルレロなんですが、まあ、これに、まあ、こだわらずに、まあ、歌が好きな方でしたら歌歌ってもらったり、まあ、新聞を声に出して読んでもらったり、まあ、声を出すこともとても良いので、あの、やってもらえたらと思います。
じゃあ僕は大丈夫だな。
そうですね、十分かもしれない。
ずっと喋りすぎてる。まあいいか。
なので、とても、あの、いいと思います。はい。あとはこの食事中の姿勢にも、あの、ポイントがありまして、
姿勢ね、
はい、あの、顎が上がらない姿勢を保ちましょうということで、上を向かないで顎を引きます。はい、で、ベッドで食事をされている方の場合でも、枕とかタオルを使って顎を引き気味にします。まあ、この原因、まあ、この引く理由としては、喉にこの気管と食道っていうのが、まあ、接近しているので、はいはい、まあ、気管が前で食道が後ろにあります。で、この顎を引くことで気管にちょっと角度がつくので、まあ、食べ物がちょっと入りにくく、逆に顎を上げたり上を向いて飲んでしまうと、まあ、口から気管へちょっと通りが良くなるので、食べ物とか飲み物が気管に入りやすくなるので、まあ、上を向かずに食事の時は顎を引き気味にすると安全に、
上向くと流れやすくなる、
はいはい、してもらえるといいかなと思います。あとはこの料理で、まあ、ちょっとした工夫でまた安全に食べられるようになるんですが、特に高齢者の方の場合は、噛みにくいものほど飲むのが難しくなりますし、汁気とか、あの、サラサラしたものはむせやすくなるので、噛みにくい食材はもうあらかじめ小さく切る、あと汁気が多いサラサラしたものはとろみをつけることで、食べやすくなります。で、特に、あの、水分に関してなんですが、もう喉をさーっと通るので、タイミングが少しでも遅くなるとむせやすいので、もう水分でよくむせるなーって方は、とろみ調整剤といって片栗粉のようなものがあるので、
なんかとろみちゃんって
、そうです、そうです、薬局とかでもいろいろ種類置いてるんですが、
カレーに入れたりとかね、
します。
でも美味しくないって言われる、
ね、カレーには、そうですね。
まあいいでしょ
う。このとろみ調整剤を使うと、あの、とろっとするので、とろっとするとスピードがゆっくり、喉を通るので、
まあ、
むせにくく、なりますね。
ありがとうございます。はい、ちょっとお知らせ入れますね。
はい、
CM 入れようと思ったら失敗してしまったまあいいさ、はい、あと最後にね、まあ、お話できたら、はい、一言あればお願いします。
そうですね、まあ、食事する際に、まあ、心がけてほしいこととしてはまずゆっくり食べる、
ゆっくり食べる、
はい、うん、急がない、
はいはい、
あとは肉などは小さく切って食べる、
うんうんうん、
で少しずつ口に入れてよく噛んでもらって、うんうんうん、口の中のものを飲み込んでから次のものを口に入れる、うんうん、というふうに普段ちょっとした心がけで、はい、むせなく安全に食べられるかなと思うので、うんうん、まあ、少し意識してもらえたら、
そういった工夫も、ね、必要になるかなと思います。ありがとうございます、はい、今日はですね、むせなく安全に食べるにはということでですね、まあ、生殖嚥下障害について、沖縄共同病院リハビリ室の中尾田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。